ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
今週と来週は地域のお産を支える日光記念病院地域周産期母子医療センターから助産師のお二人をお迎えしてお話を伺います。本日は産科病棟のある第4病棟西主任の高橋久美子さんにお話を伺います。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに、地域周産期母子医療センターというのはどのような役割を担っているのか教えていただけますか？
はい、はじめに周産期という言葉も聞き慣れないと思いますので説明させていただきます。妊娠22週から出生後7日目未満までの期間、お母さんと赤ちゃんが共存する妊娠期から分娩、出産を終えた産後、産褥の時期を総称して周産期と言います。この時期はお母さん、そして赤ちゃんの生命に関わる事態が発生する可能性が高くなる時期です。この時期の医療は突発的な緊急事態に備えて産科・小児科双方からの一貫した総合的な体制が必要です。そのための行動医療を提供する産科・新生児医療を担当する小児科を持つだけでなく、新生児のための集中治療室、いわゆる NICU の整備のほか、眼科や耳鼻咽喉科などを含めた総合的な診療機能を持ち、24時間体制で患者さんの受け入れ体制を備えているのが地域周産期母子医療センターです。
高齢出産などの増加によってリスクの高い妊娠が増えていると伺っています。そのような妊婦さんの受け入れを行っている施設ということでしょうか？
リスクの高い妊娠に対する医療提供のほかに、母体の救命救急への対応や NICU での高度な新生児医療を24時間体制で当院以外の地域の医療機関からも受け入れています。
無事に出産を終えるまでお母さんは自分とお腹の中の赤ちゃんを必死で守ります。万が一のことが起こっても対応できる医療機関が地域にあるということは本当に心強い、安心してお産ができます。その中で助産師さんはお母さんたちとの関わりを密接に行われていると思いますが、高橋さんはどのような関わりをされているんでしょうか？
地域周産期母子医療センターとしてはハイリスク分娩はもちろん対応していますが、正常な分娩にも対応しています。特に正常な妊娠経過のお母さんたちには私たち助産師が行う助産師外来を受診していただいています。 4D エコーに映る赤ちゃんの表情や動きをお母さんとゆっくり見ながら成長の様子をお話ししたり、不安や悩みを伺う45分間の外来になっています。
赤ちゃんの様子を見られる唯一の機会でもあるので、妊婦検診が実は楽しみでした。それを 4D エコーといって、日光記念メディカル情報3月号の写真を見るとかなりリアルに映し出されていて、これはお母さんは嬉しいだろうなと思いました。
そうですね、医師が行うエコー検査は医療的に必要な検査として見るポイントも違いますし、短時間で行われることがほとんどです。助産師外来ではお母さんの心のケアと赤ちゃんとのコミュニケーションが目的の外来なので、じっくりゆっくりお話をしながら行っています。今は感染対策のためできませんが、助産師外来はお子さんやご主人などのご家族も一緒に入ってエコーを見ることができます。先ほど井川さんがお話しされたように、エコーは出産前に赤ちゃんを見ることができる唯一のものです。家族が増える実感を一緒に味わう機会として活用される方もいました。 今後地域の感染が落ち着いてきたら再開する予定ですので、再開になり次第お知らせいたします。
エコー画像を通じて赤ちゃんと出産前に会える、そして精神的に不安定になりがちな時期に助産師さんにじっくりと話を聞いてもらえる助産師外来ってありがたいですね。
ありがとうございます。助産師外来は地域では当院のみの活動ですので、ぜひ活用いただけたらと思います。産後のケアも産後2週間検診や母乳育児外来、電話訪問など退院後のお母さんの心と体に寄り添うサポート体制も充実させています。産後2週間前後は出産後体力も衰えている中で自宅に戻り、これまでの生活のギャップや育児への不安などが重なり、お母さんにはかなりストレスフルな状況となる時期です。そのような時に助産師外来同様、赤ちゃんの成長の様子やお母さんの不安をゆっくり伺うことで精神的な支援をすることが2週間検診の主な目的です。実際に自分の赤ちゃんのケアが間違っていないか確認できたか、心強かったなどの感想をいただいています。また地域のお産を支えるためには助産師の質の向上はとても重要で、新生児の出生直後の呼吸状態の悪化や急変に迅速に対応するため、医師を含めた産婦人科病棟スタッフ全員が新生児蘇生の認定コースの履修を行い、研鑽を積むほか、アドバンス助産師の認証を推奨し、今では助産師23名中3名のアドバンス助産師が在籍しています。
アドバンス助産師というのはどのような資格なんでしょうか？
助産師としての実績と経験、知識を含めた能力が審査され、一定の水準に達しているかを認証する制度です。助産師として適切に妊産婦さんと関わりケアをすることで、安全なお産に向けた助産師の質の向上を目指しています。
地域のお産を支える施設として助産師さんが陰に日向にと支えてくださっているのがとてもよくわかりました。今回は産科病棟のある第4病棟西主任の高橋久美子さんにお話を伺いました。今回の高橋主任のお話は広報誌日光記念メディカル情報3月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、ホロベツ、アーニスなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声かけください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩枝さん、お願いします。
助産師さんが妊産婦さんにお届けする YouTube 番組を作成しました。現在は陣痛から入院するまでの入院編、入院してからお産に至るまでの分娩編の2本を紹介しています。お産にまつわる不安や悩みの解決に少しでもお役に立てたらと、インスタグラムでも配信中です。 YouTube は日光記念病院チャンネルで検索、インスタグラムはローマ字で NIKKO_KINEN で検索ください。
広報広告室、萩枝さん、ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。